ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第176回年次総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会の中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。教会の会員及び役員が世界のあらゆる地域から教会指導者による勧告と教えを受けるために集まっています。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放送、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。ジェームズ・E・ファウスト第二副館長がこの部会の司会を務めます。
末
日聖徒イエス・キリスト教会第176回年次総大会の第一部会に皆さんを歓迎します。この大会の管理者であるゴードン・ B ・ヒンクレー大館長から私ファウスト兄弟がこの部会の司会をするよう頼まれました。カンファレンスセンター及びアッセンブリーホールには中央幹部が同じく婦女教会、若い男性、若い女性、日曜学校、初等教会の中央会長会の方々がこの大会に列席しています。また列席いただいている政府、教育、市の指導者を特別に歓迎します。多くのテレビ、ラジオ局、衛星放送、ケーブルシステムの所有者と運営者に感謝します。公共サービスとしてこの設備を提供してくださるおかげでこの大会の模様を世界各地の視聴者にお届けすることが可能になっています。またインターネットでは lds.org でこの模様が視聴できます。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はクレイグ・ジェソップとマック・ウィルバーグ、オルガニストはジョン・ロングハーストです。開会にあたり聖歌隊が夜明けだ朝明けだを歌いました。ここで聖歌隊が愛する子供たちを神は共にいますを歌います。開会の祈りは70人のクラウディオ・ R ・ M ・コスタ長老です。
Heavenly Father,
この特別な機会にここに参加できることを、総大会に出席できますことを感謝しています。お父様の祝福がこの部会の馬車の上にありますように、そしてお父様の御霊が、そしてお父様のメッセージを、またお父様の教えを受けることができますように、お父様の祝福が私たちの上にありますように、そして私たちが信仰を通して学び、そして今日受ける教えを自分のものとできますように、お父様の愛する預言者の上に祝福がありますように、そしてインクレ大館長の副館長、そして十二使徒や会員、そしてその友達の上に祝福がありますように、多くの祝福に心から感謝しています。でこれをイエス・キリストの御名により、アーメン。
これから聖歌隊が部屋を出る前にを歌います。その後、十二使徒定員会のロバート・ D ・ヘイルス長らが最初の馬車を務めます。続いて教会の管理監督である H ・デビッド・バートン監督がお話しします。お話に続き、聖歌隊と皆さんで賛美歌5番いざ救いの日を楽しまんを歌います。続いて中央若い女性第一副会長のジュリー・B・ベック姉妹がお話しします。その後、聖歌隊が血は麗しくを歌います。聖歌隊について、十二使徒定員会のヘンリー・B・アイリング長老がお話しします。その後、聖歌隊が野のユリを考えてみなさいを歌います。
Savior, did you
We ever pray for thee, our prophet dear.
私たちは常に預言者のことを思い祈っています。大官庁が主の霊感に従うことを選択し、モルモン書を読むように努めてくれたことに対する感謝を全世界の会員を代表して表明します。あの霊感された勧告により、私たちは豊かに祝福されました。モルモン書を読むことにより、私たちはたくさんの祝福を受けてまいりました。モルモン書の最初の預言者、父リーハイも主に従うことを選択しました。リーハイは家族を連れて荒れ野へ出ていくように命じられました。旅は過酷で、息子のレーマンとレミエルはつぶやきますが、リーハイは家族を約束の地へ導きました。しかしそこは平和な地ではありませんでした。レーマンとレミエルが主に逆らうことを選んだので、リーハイの心は悲しみに押しつぶされました。リーハイは死ぬ前に子供たちを集め、祝福し勧告を与えました。反抗的な息子たちには悔い改めと誠実を説きました。目を覚ましなさい息子たちよ、あなた方を縛っている鎖を振り払いなさい。そして義にかなった息子ヤコブに最後の最も大切な教えを伝えました。子や孫に最も大切な教えを一つだけ残せるとしたら、私は何を教えるでしょうか。リーハイは福音の栄えある全ての原則の中から、救いの計画と選択の自由の賜物について息子に教えることにしました。人は善悪をわきまえることを十分に教えられていると教えました。この神聖な教えは初めに天で教えられました。天の大いなる会議で御父は私たちを現世で試すため、何であろうと主なる私たちの神が命じられる全てのことを私たちがなすかどうかを見るために、選択の自由の賜物を継続することにされました。しかしサタンは神と神の計画に反対していました。私は全人類をあがないましょう。ですから私にあなたの誉れを与えてください。あのサタンは私に背いて、主なる神である私が与えた人の選択の自由を損なおうとしたので、彼を投げ落とさせた。そしてその日、多くの者が彼に従った。確かに天の衆軍の3分の1は選択の自由を使って神の計画を拒否したのです。あなたも私も天の恩賜の計画を受け入れるために選択の自由を使った者の一人でした。地上に来て肉体を受ける機会があるので、私たちは声を上げて喜びました。忠実であれば父なる神のようになれると知っていたのです。今私たちは地上にいます。ここでは選択の自由を使う機会がたくさんあります。なぜならここには全ての事物には反対のものがあるからです。反対のものに囲まれることは人生の目的に不可欠です。リーハイが説明した通り、人の行く末に関わる永遠の目的を達するために、主なる神は思いのままに行動することを人に許された。しかし人は一方に誘われるが他方に誘われるかでなければ、思いのままに行動することはできなかった。アダムとエバは神の子供たちの中で最初に誘惑を経験しました。全人類を惨めな状態にするため、あらゆる偽りの父であるサタンはアダムとエバを誘惑しました。二人は禁断の実を食べることを選択したので、エデンの園から追い出され地を耕すことになりました。その選択によって彼らはまた子供を設け、全地の家族をもたらすこととなり、この世は彼らと子孫にとって試しの状態となりました。だからリーハイはヤコブにこう教えたのです。見よ、すべての物事は万物をご存知であるお方の知恵によって行われてきた。アダムが堕落したのは人が存在するためであり、人が存在するのは喜びを得るためである。 時々私たちは天の御父が私たち一人一人にこの喜びを得てほしいと絶望しておられるのを忘れてしまいます。その喜びが得られない唯一の原因は誘惑や罪に負けることだけです。それこそサタンが望んでいることなのです。以前スペンサー W. キンボール大官庁に同行して遠い国へ行く機会がありました。その地では周辺の名所旧跡に案内されました。その中にはキリスト教の狂信者によって迫害された民が眠る地下埋葬所もありました。そこでキンボール大官庁から忘れられない教えを受けました。私のコートの裾を引いて大官庁は言いました。悪魔が主の皆を使って行うことにはいつも心が痛みます。そして言ったのです。ロバート、私が罪を犯さない限り決して悪魔に喜びはないんだよ。この言葉を考えながら聖文を研究するとキンボル大官庁が何を言おうとしたのか分かり始めました。モルモン書に記されている主の言葉を思い出しました。災いである、災いである、この民は災いである、全地の神民は悔い改めなければ災いである。私の民のうるわしい息子娘たちが殺されたことを悪魔は笑い、悪魔の使いは喜んでいる。悪魔は人の罪を見て笑うのです。人の悲しみを見て悪魔は喜びます。笑うには笑いますが、その力には限界があります。悪魔がそうさせたという古い常套句を覚えている人もいるでしょう。今日私は明確な言葉ではっきり申し上げます。悪魔は人に何もさせることはできません。聖文にあるように悪魔は門口で待ち伏せています。家を出るときや何かを決めるときはいつも私たちは悪魔と救い主のどちらかの方に近づくか選択しているのです。人が悪魔に立ち去れと言えば悪魔は立ち去ります。人が許さなければ悪魔は影響を及ばせません。悪魔はそれを知っています。悪魔が人の心と体、まさに霊に影響を及ぼせるのは唯一人がそれを許した時だけです。つまり人は悪魔の誘惑に屈する必要はないのです。私たちには選択の自由が与えられ、神権の祝福が与えられています。キリストの光と聖霊が与えられています。これには訳があります。それはこの世で成長し幸福になることを、そして次の世で永遠の命を受けることです。今日お尋ねします。皆さんは御霊を受けていますか？御霊に従って神のもとへ行く細くて狭い道を選んでいますか？鉄の棒にすがっていますか？それとも他の道を歩んでいますか？道をそれずに歩むとは、永遠の目的地にたどり着くまで日々自分の感情と思考と行動を正しく選択することであると明かします。さて、狭い道に常にとどまる人は誰もいません。人は皆過ちを犯します。ですからリーハイはヤコブに、そして私たちに、救い主が選択の自由を守り取り戻されると教えたのです。時が満ちると人の子らを堕落から贖うためにメシアが来られる。人の子らは堕落から贖われているので、すでに常しえに自由となり善悪を知るようになっている。思いのままに行動することができ、強いられることはないのである。末日に生きる私たちは、古代の人々と同じように悪魔を避けるために自ら行動しなければなりません。
聖
霊が私たちに促してくださいます。ヨセフはポテパルの妻から逃げるように促されました。アブラハムはウルの地から逃れようと戒めに従いました。またリーハイはエルサレムから逃げるように教えられました。マリアとヨセフは救い主の命を守るためにエジプトに逃れるように促されました。悪から逃れるようにと促されることから、天の御父が私たち一人一人の強さと弱さをご存知であることと、人生で遭遇する予期せぬ出来事に御父が気づいておられることが分かります。 そのような流しは通常人をその場で呼び止めるものではありません。なぜなら神の御霊は雷のような声では語らないからです。それはささやくように優しい声で、思いや感情として頭や心にもたらされます。その静かな促しに注意を傾けることにより、罪の及ぼす破壊的な結果から守られるのです。しかしその促しを無視すると、御霊の光は消えていきます。選択の自由は制限されるか失われます。そして行動する自信や能力を失います。真昼に霊的な暗闇の中を歩くことになります。そして正しくない道に迷い込みやすくなります。リーハイが反抗的な息子たちに語った罪の鎖にすぐに縛られてしまうのです。例えば、大きな負債を背負う選択をすると、必要なものを得る選択の自由を失います。緊急時のために蓄えることもできません。法律を破ることを選択すれば刑務所に入れられてしまいます。そこでは選択の自由はないに等しく、行くところも会う人も行うことも選べません。霊の刑務所もそのようなものです。ですから選択の自由を維持するために、日々主なる救い主の光の中を歩み、従順の道をたどらなければなりません。それが天の御父の身元へ戻る唯一の道です。もしも不義な選択によって神への道から外れてしまったら、与えられている選択の自由、もう一度行使できる選択の自由を思い出す必要があります。特に悪い習慣から抜け出せない人々に申し上げます。もし破壊的な習慣に縛られているとしたら、霊的な暗闇の穴にいるように感じることでしょう。本当のブラックホールのように、二度と光が差し込まないのではないかと思うかもしれません。どうすれば抜け出せるでしょうか。唯一の道は、あなた方が前世で大きく行使した選択の自由、あなたが与えない限り悪魔は決して奪えない、あの選択の自由を使うことであると明かします。選択の自由をどう取り戻しますか。再び正しく行使するにはどうすればよいでしょうか。信仰を持って従順に行動することを選ぶのです。今日からすぐに始められる基本的な選択をいくつか提案しましょう。あなたは神の子で、神から愛され、神にはあなたを助ける力がおありでありです。それを受け入れること、心から受け入れることを選びなさい。神の御前にある聖壇に全てを、文字通り全てを捧げることを選びなさい。神の子であることを信じなさい。神に人生を捧げ、神の御心を行うために選択の自由を使うと決心しなさい。しかし決して諦めないでください。祈ること、聖文を学ぶこと、教会の集会に出席すること、人と健全に交わることにより、神の御霊を享受できる環境に身を置くことを選びなさい。御霊の影響を感じるとき、あなたは清められ始め、次第に強められていきます。光が差し込み始めます。そして光が照らすところには、悪の暗闇はとどまることができないのです。バフテスマの制約をはじめとする制約に従い、制約を守ることを選びなさい。ふさわしい状態で聖餐を取ることにより、制約を毎週新たにしなさい。ふさわしい状態で神殿に参入し、神聖な制約を回し、制約を交わし、また更新し、救いの儀式をすべて受け、福音の祝福をすべて享受しなさい。最後に最も大切なこととして、イエス・キリストの贖いを信じることを選びなさい。救い主の許しを受け入れなさい。そして自分を許しなさい。主はあなたの犠牲となられたので、もうあなたの罪を思い起こさないという権限をお持ちなのです。あなたも忘れなければなりません。道に戻り、再び自由に選択できるようになった後は、すでに悔い改めた罪を恥じる気持ちを捨て去ることを選択しなさい。過去のことに失望することなく、未来への希望を持って喜びなさい。忘れないでください。サタンは人が自分のように惨めになることを望んでいるのです。サタンに負けないほど強く幸福を望みなさい。幸福でいなさい。この世と永遠の世であなたを待つあなたの人生と機会と祝福について確信していなさい。最後に、選択の自由は自分のためだけにあるのではないことを忘れないでください。選択の自由は自分のためにも使うべきものです。人のためにも使うべきです。
試練と苦難の中に人を助け強めるのです。中には誤った選択の結果、選択の自由を完全に行使できなくなっている兄弟姉妹もいます。誘惑に身をさらさないようにしながら、イエス・キリストの福音の光を受け入れるよう人々を招く必要があります。友情と愛によって従順の道を歩むように人々を導いたり、選択の自由を使ってもう一度正しい選択をするように励ましたりすることができます。シリーハイが家族に選択の自由の祝福を明かしたように、私も愛する兄弟姉妹である世界中の皆さんに明かしすることを熱望しています。選択の自由は天の会議において明らかにされ、私たちは天の父の計画に従い、この試しの期間に出席世に来ることを選びました。選択の自由があるために、人は最後まで耐え忍んで天の父の身元へ立派に帰ることができるかどうか試されます。選択の自由は人の内側にある霊的な願望をキリストのような行動によって外側に表すように促します。選択の自由のおかげで、人は忠実で従順な選択をして自分を強め、他の人も助け強めることができます。選択の自由を正しく使うなら、人は闇を払いのけ、人は現在を喜びと幸福のうちに生き、信仰を持って永遠と続く未来を見ることができ、過去の出来事にとらわれることもなくなります。選択の自由をどう使うかで、現在と将来の自分が決まるのです。選択の自由という天の祝福を享受したいと望む全ての人に明かします。選択の自由は信仰と従順によって強められます。選択の自由は行動へ導きます。見出すために探し、御霊から導きを得るために求め、霊的な光と最終的な救いに導かれるために門を叩くのです。救い主イエス・キリストはその光の源であられ、まさに世の光であり命であられることを特別に明かします。主に従って選択の自由を使うなら、私たちのうちにある主の光はますます輝きを増して、ついには真昼となり、永遠にわたって天の御父の御前に受け入れられるでしょう。この神聖な栄えある目的のために、選択の自由を使いますように、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
Last evening, Sister Burton and I were enjoying a little Chinese food.
昨晩私と姉妹は一緒に中華料理を食べに行きました。そしてフォーチュンクッキーをもらったんですけど、その中で、フォーチュンクッキーの中に書いてありました。もうすぐそういう不安はなくなるであろうということでした。ある兄弟たちが集まってジョセフ・スミスと話をしていました。町外れに住む貧しい男性の家が焼き払われたという知らせが入りました。誰もが深い悲しみを表していました。やがてジョセフはポケットからお金を出して言いました。私は彼を気の毒に思う気持ちを5ドルのお金で表そうと思います。皆さんはどのくらい彼を気の毒に思っていますか？ジョセフがすぐに対応したのは素晴らしい模範です。昨年、何百万人もの皆さんが金銭や思いやり、助けの手を捧げて、人々の悲しみを和らげようとしてくださいました。皆さんの惜しみなく捧げる精神に感謝しています。人々への思いやりは、末日聖徒イエス・キリスト教会の会員の重要な特質です。預言者アルマはこう語りました。あなた方は神の羊の群れに入って、神の民と呼ばれたいと願っており、重荷が軽くなるように、互いに重荷を負い合うことを望み、また悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めることを望んでいる。救い主は弱い者を助け、垂れている手を挙げ、弱くなった膝を強めなさいと命じておられます。私は教会内外の人々の献身を直に見てきました。彼らは思いやりの心と 助けの手を持ち、互いに重荷を負い合う人たちです。私は大きな破壊をこの目で見て、被災者の方々を訪問するときに深い悲しみを感じてきました。最近、大自然が異常で強力な方法によって人類に報復し、猛威を振るっています。2004年12月の下旬にはインドネシアの海岸地域で地震による大津波が発生し、多くの人命を奪い、生き残った人の生活にも大きな爪痕を残しました。教会は地元の神権指導者や夫婦宣教師の指示のもとで即座に行動を起こし、インドネシアやスリランカ、インド、タイの病院や支援者、地域社会に緊急の援助物資を提供しました。短時間のうちに何人かの教会員は最も被害の大きかった地域の一つであるスマトラ北部のアチェへ向かいました。インドネシアのジャカルタに住む司法部若い女性会長のバーサ・スラント姉妹たちは支援物資を満載したトラックで被災地に乗りつけました。人々の命を救い、多くの被災者を励ますためです。バーサはこう語ります。村を訪問するたびに人々は私たちを取り囲み、物資を分けてほしいと言って、米や魚など彼らのわずかな食料を差し出しました。自治体の指導者はイスラム教の寺院からこうアナウンスしました。イエスの教会からまた援助が到着しました。緊急の必要への対応が一段落すると、長期のプロジェクトが始まりました。1000を超える住居を建築し、病院、学校といった施設の修復を支援する計画が実施されています。村の住民たちは支援により漁船や網を買い替えました。また家族が自立できるように網機やミシンが提供されました。パキスタン北部とインドを100年に一度という激しい地震が襲いました。多数の命が奪われ、多くの人が住居を失いました。この地域では寒さが非常に厳しいため、人々の懸念は怪我人だけでなく住居のない人々にも及びました。地震の4日後、イスラム救援機関から提供されたボーイング747型貨物輸送機は、監督の倉庫から差し出された毛布やテント、衛生用品、医療品、寝袋、コート、防水シートなどで瞬く間にいっぱいになりました。また7万5000人分の冬用のテントや救援物資の詰まった大きなコンテナが空と陸と海から運び込まれました。中央アメリカを洪水が襲った時には、教会の集会所は被災者の一時的な避難所として開放されました。車で行けない地域では悲嘆に暮れる人々の苦痛を和らげるために、教会員は救援物資を背負い、水に浸かった危険な地域を歩いて渡っていきました。スーダンでは人民による騒乱の結果、100万人以上が家を捨て村を出て安全な場所を求めてさまよいました。難民の多くは慣れない土地を何百キロも歩いて収容所にたどり着き、そこで離れ離れになった家族を探し、健康を取り戻そうとしていました。飢えた子どもたちや高齢者には命を守るために有効なアトミットというビタミンを強化したお粥が支給されました。医療品をはじめ、多くの衛生用品、新生児用品も支給されました。教会は著名な慈善団体と協力してはしか撲滅キャンペーンを推進し、何百万ものアフリカの子どもたちに予防接種を受けさせました。アフリカの2000人の教会員は無償で多くの時間を割いて働き、宣伝を行い、子どもを集め、注射の際にはその手伝いをしました。2005年のハリケーンの季節に、合衆国南部と西カリブ海地域では被害額とその規模が史上最悪のものとなりました。 嵐に次ぐ嵐がホンジュラスからフロリダの住宅地や商業地域で猛威を振るい、その度に神権指導者の指揮の下で働くボランティアが何千人もやってきて、生活必需品を提供しました。衛生用品、食料、水、食器、シーツ、その他の必需品を支給して、被災者が住居を清掃し仮の住まいを整えるのに役立てました。マイケル・ケーグル兄弟は自分の会社の備品を積んだトラックの一団を率いてミシシッピ州に向かいました。毎週末には教会員でない社員が大勢ボランティアとして同行し、被災地での救援作業を行いました。移動中はトランシーバーで連絡を取り合いました。小型トラックでこの集団に同行した大祭司グループリーダーは、そのものすごいスピードに肝を潰したそうです。スピードを落としてもらおうとトランシーバーで彼はこう伝えました。皆さん、今時速130キロです。分かってますか？すると一人の運転手が返事をくれました。大型トラックはこんなもんです。これ以上速くは走れませんよ。これ以上速く走ることはできないんです。教会には感謝の手紙が多数寄せられています。ミシシッピ州の看護師の女性はこう書いています。神様がこんなにも早く祈りに応えてくださるなんて。チェーンソーを抱えたヘルメットとブーツ姿の男性たちが瓦礫の向こうから現れるのを見た時には、私の目に涙が溢れてきました。間違いなく私が経験した最高の献身の一つです。無数の美しい毛布を作ってくださった皆さんに感謝します。年配の姉妹たちには特に感謝しています。手先は昔ほど動かないかもしれませんが、キルトの毛布をたくさん塗ってくださいました。92歳になるある姉妹は何百枚もの毛布を作りました。彼女の場合、作り手と受け手の双方が祝福を受けています。息子さんが毛布の見事さを褒めると、彼女は言いました。私の毛布を誰が使ってくれているかしら。その答えがルイジアナ州の若い母親からの手紙です。私はルイジアナに住んでいて、子供のために地元の保健施設によく行きます。そこで子供服とおむつ、それに子供用の美しい毛布を2枚いただきました。1枚の毛布は裏が黄色で、表には足跡と手の形の模様がついています。もう一枚は縞模様です。どちらもとても美しいものです。4歳の子供は縞模様がお気に入りです。当然ですが7ヶ月の子供は何も言えません。皆さんと教会の助けにただただ感謝しています。皆さんとご家族の上に神の祝福がありますように。フィリピンで最近起こった土砂崩れに対応して、地元の生徒たちは衛生用品や箱詰めの食料を集め、毛布を添えて必要な人に支給しました。世界各地で救援活動をする際には、労働と自立の原則が貫かれています。2005年には多くの村で新しい井戸からきれいな水を引けるようになりました。村人たちは井戸を掘り、ポンプを設置し、修理する方法を学びました。地元のボランティアや夫婦宣教師たちが訓練し、設備を提供してくれたおかげで、栄養価の高い自家製の食材が食卓に上るようになりました。障害者が自立できるようにたくさんの車椅子も提供されました。また新生児の命を救うために何千人もの医療従事者が訓練を受けています。医療専門家が白内障の外科手術を行い、多くの人の視力を取り戻しました。松実生とファミリーサービスは世界中できめ細やかなケアを行っています。よく組織された信頼度の高い機関と協力して働くことにより、教会は多くの国から理解と尊敬を得てきています。 元中米ジンバエブ大使シンビ・ムバク博士はこう語りました。末日聖徒イエス・キリスト教会の働きは教会員に限らず、異なる文化の異なる宗教のあらゆる人を支援の対象としているので、大きな感動を呼び起こします。彼らは全ての人にイエス・キリストの姿を重ねて見ているのです。ヒンクレー大官庁はこの偉大な人道的支援の働きに積極的であり、こう語っています。私たちは全人類に手を差し伸べなければなりません。全ての人は神の息子と娘であり、私たちは彼らに対して行うことについていつか神から報告するように求められます。虐げられ抑圧された人々を励まし、飢えた人々と貧しい人に食べ物と衣服を与え、身近にいる教会外の人にも愛と親切を示すことができますように祈っています。現代の人道支援の働きは奉仕する人の慈愛を素晴らしい形で表しています。彼らは思いやりの心を持ち、奉仕する備えができています。このような無私の奉仕はキリストの純粋な愛を行動に表しています。奉仕に自らを捧げる人は救い主から祝福を約束されています。与えよ、そうすれば与えられるであろう。あなた方の計るその計りで自分にも計り返されるであろう。私が今日紹介したことは世界中の国や村で起きていることの100分の1にも満たないものです。私は行く先々で深い感謝の言葉をいただいてきました。このような働きを指揮する責任を持つ大官庁会、十二使徒定員会、そして福祉管理委員会に代わって、私は皆さん方一人一人に心からの感謝と尊敬の念をお伝えします。私の心に燃える神聖な思いを十分に伝える言葉が見つかりません。ありがとうという簡潔な言葉も陳腐に感じられてしまいます。思いやりの心と助けの手によって多くの人の重荷を軽くしてきた一人一人の皆さんに心から感謝しています。これからも心が重く沈んでいる人、自分ではどうすることもできない状況にある人に関心を向けるとき、主が皆さんを祝福してくださいますよう、イエス・キリストの御名により、アーメン。
末日聖徒イエス・キリスト教会第176回年次総体会の模様をお届けしています。
This truly is a day of rejoicing.
この日は喜びの日であります。カートランドでまだ授けられていなかった神権の鍵がすべて授けられた時、この日は喜びの日の始めであると言われました。私は神権を通して一人一人に豊かに注がれる祝福に感謝しています。神権の力によりこの世界と私たちを含む万物が創造されました。神権は過去と現在の人の存在と深い関わりがあります。神の息子娘として私たちには独自の責任と役割があり、神権の祝福を通して皆対等の協力関係、賜物、祝福を授けられています。昨年の秋、一番上の孫娘がバプテスマを受け教会員として確認されました。確認の儀式が終わると、その孫の一番下の妹が祝福を受けて命名され、翌月には孫娘をもう一人授かり命名され祝福を受けました。以来、神権が回復されたことで孫娘たちが享受できる特権について深く考えてきました。孫たちが成長するとき、神権が自分の生活と常に深く関わっていることを理解するように望んでいます。男性にも女性にも同じように与えられている神権の祝福は彼らの生活のあらゆる面で深く関わっているのです。一人一人が神聖な儀式により祝福され、神権のおかげで霊的な賜物の祝福を享受できます。主の教会の忠実な会員は皆神権の儀式により平等に祝福されています。子供が人生で最初に受ける儀式は普通赤ちゃんの時に受ける命名と祝福です。責任を負う年齢に達するとバプテスマを受けます。男の子と女の子が別々に儀式を受けるわけではありません。同じバプテスマフォントで同じ儀式が執行されます。確認を受けて聖霊を授けられると同じ力が各自に与えられます。その聖なる力の助けを受ける資格は本人の忠実さによるものであり、その他の方法はありません。教会員は聖餐に預かるとき主の前に対等です。イエス・キリストを信じる信仰と聖餐の儀式によって可能となる主の贖いの力を通して皆悔い改め向上することができるのです。病気の時や生活の中で主の特別な助けが必要な時には神権の祝福に預かる平等な特権に良くしています。祝福主の祝福を受けたいと望む若い女性は若い男性と同じように自分の血統と潜在的な能力を知る権利があります。アブラハムを通して与えられる祝福は力強く重要です。私たちは先祖たちが受けていたものと同じ祝福を受け、神権の最高の祝福に預かる権利が授けられるように、若い男性と女性が神殿へ参入する準備をするように教えています。数ヶ月前、姪の一人が神殿で自身のエンダーメントを受けた時、姪は歓声を上げました。ずっと神殿に入る備えをするよう教えられてきたけど、ついに果たしたのよ。進んで主に仕える医師と神殿の推薦状を受ける資格のある男女は皆同じ制約を交わします。皆高いところから力を授かるのです。伝道の召しを受ける男女は皆主の技を行うように任命され、キリストの福音を述べ伝える権能を与えられます。神殿結婚の制約により完全なパートナーとなる男女は忠実であるなら制約の祝福を平等に受けられます。この制約は現世の後も効力があり、彼らは共に権威と昇栄を受けると主は言われています。エズラ・タフト・ベンソン大官長はこう言いました。子供たちは主に従い自分の祝福を受け、結婚の制約を交わすために神殿に参入するとき、 神が時の初めに父祖アダムに定められたと同じ真剣の位に入るのです。若い父親が亡くなった家族を訪問した時、真剣の祝福の力を目にしました。横たえられた父親の周りには奥さんと娘さんたちがいました。部屋にはどの壁にも家族や神殿の写真がたくさん飾ってありました。奥さんは家族が受けた祝福を明かしました。私たちは制約によって力を受け守られています。家族は永遠に続きます。主が見守ってくださいます。孤独ではありません。忠実な会員は皆真剣の儀式を通して注がれる恵みによって平等に祝福を受けます。神経が回復されたおかげで霊的な賜物の祝福に平等に預かっているのです。人が益を受け互いに助け合うように主は霊的な賜物を授けてくださっています。モロナイは言いました。これらの賜物の与えられ方は様々であるが、すべての人の中ですべての働きをされるのは同じ神である。これらの賜物は人を益するために神の御霊の現れによって人に授けられるのである。見よ、ある人には神の御霊によって知恵の言葉を教える賜物が授けられ、ある人には同じ御霊によって知識の言葉を教える賜物、ある人には非常に深い信仰、ある人には同じ御霊によって癒しの賜物が授けられる。スペイン語を学んだりポルトガル語を思い出して使ったりするとき、支えてくださるよう主に祈り求め、助けを感じることがあります。また教会指導者や宣教師たちがわずかしか学んでいない言葉で力強い証をするのを聞くことがあります。信じる霊という霊的な賜物を与えられている人も知っています。福音を聞くと心に真理を告げる声がするのです。知恵の賜物や正しい方法で知識を使う力を与えられた人、奇跡を行う力のある人、癒しや偉大な識別の賜物を持つ人もいます。私は子供の頃よく重い病気にかかりました。父はいつもふさわしく真剣の力を進んで使って祝福をしてくれました。でも母の特別な賜物が癒しに大きく関わっているとも感じていました。私の必要に応え元気になれるよう助ける力を母は授かっていました。手当てをするにあたって主が答えを導いてくださるという母の信仰は平安を与えてくれました。愛情を込めて霊的な賜物を使う両親を持ち、なんと恵まれていたことでしょう。ウィルフォード・ウッドラフ大官庁はこう言いました。神の御霊である預言の霊を享受することはこの王国におけるすべての男女の特権です。それにより忠実な者は慰めを受けるのに必要な事柄を示され、日々の務めが果たせるように導かれるのです。どのような職であれ、主の教会で奉仕する職に任命された人は真剣の祝福により、その職に関連した権能と責任、祝福を受けることができます。霊的な賜物はさまざまであり、適切に求め使うとき授けられます。生活のあらゆる面で深く関わっている精霊の力によって賜物を享受するのです。真剣の祝福を通して主はご自身が人を偏り見ないものであることを示しておられます。私は各地を旅行し、各会員の家を訪問してきました。最低限の生活必需品しかない家もあります。最初はこう自問していました。この家族は家の近くに水もないのに、なぜ私ばかりが電気や水のある家に住んでいるのだろう。主は彼らを等しくは愛しておられないのだろうか。ある日、私は神殿である質素な家に住む姉妹の隣に座りました。共に2時間を過ごしましたが、その美しい目を見るたびに主の愛を見ました。そして神殿での奉仕を終えた時にはっきりと悟りました。私たちは永遠の祝福、最も重要な特権と機会においては平等なのだと。私は悔い改めのためのバプテスマを受けました。彼女もそうです。私は霊的な賜物をいただきました。彼女もそうです。悔い改める機会をいただきました。聖霊を授かり神殿で儀式を受けました。 彼女もそうです。私たち二人がこの世を一緒に離れるとしたら、祝福と可能性において主の前に平等であることでしょう。神権の祝福は全く平等に与えられています。男性、女性、少年、少女、既婚、未婚、財産や知識、名声に関わりなく平等に与えられるのです。神の無限の公正さと愛を通して、すべての男女が神権の儀式と霊的な賜物によって対等の協力関係や賜物、祝福を与えられていることに感謝します。生活のあらゆる面に深く関わっている神権のおかげで、この世の務めを果たし、天の家へ戻るために必要なあらゆる力と制約が注がれています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
The prophets of God have foreseen the times in which we live.
預言者たちは現代を予言してきました。パウロは手元にこう書いています。しかしこのことは知っておかなければならない。終わりの時には苦難の時代が来る。時の印を見る目と預言者の言葉を聞く耳を持った人は誰でも危険が大きいことを知っています。危険は悪の力から生じており、その力は増大しています。ですからキリストの福音に従って生活するために交わさなくてはならない誓約を守るのはますます困難になるでしょう。自分自身や家族、定員会、クラスの愛する人々を待ち受けるそのような将来について心配する人々は、嵐の中にあっても安全な場所が用意されているという主の約束に希望を見出せます。その場所について皆さんも聖文で読んだことがあるでしょう。生ける預言者たちによって繰り返し語られてきました。愛にあふれた父親が息子たちを強めて誘惑の嵐から守ろうとして彼らにこう語っています。我が子らよ、覚えておきなさい。あなたたちは神の御子であり、キリストである贖い主の岩の上に元いを築かなければならないことを覚えておきなさい。そうすれば悪魔が大嵐を、まことに旋風の中に悪魔の矢を送るときにも、まことに悪魔の雹と大嵐があなたたちを打つときにも、それが不幸と無給の苦悩の淵にあなたたちを引きずり落とすことはない。なぜならばあなたたちは堅固なもといであるその岩の上に建てられており、人がその上にもといを築くならば倒れることなどありえないからである。そのような堅固なもといを足場とする方法を理解することはこれまでになく重要となっています。私にとってベニヤミン王の最後の説教ほど参考になる箇所は他にありません。皆さんも最近そこを読み直し深く考えたことでしょう。王は私たちと子孫のことを予見し、私たちが直面することを予見していました。また彼自身の経験から戦争の恐ろしさを知っていました。そして神の力に頼って戦う彼の民を守りました。私たちを誘惑し、打ち負かそうとするルシフェルの恐ろしい力をはっきりと予見していました。ベニヤミン王は偉大で聖なる人でした。主の預言者たちが皆知っていたように、安全な岩の上に元を築くように人々に進める方法を知っていました。王は説教の冒頭で、私たちは皆霊的な危機から逃れるよう人々を助けなくてはならないと語りました。人々が安全を求めるためにはまず危険が本物であると信じなくてはなりません。危険を無視する結果を恐れなくてはなりません。王は私たちが直面する危険をはっきりと説明しました。私たちには善悪を選ぶ自由がありますが、その選択の結果は避けられないからです。警告に道を貸さない人々に訪れる悲しみを知っていたので、王は単刀直入に厳しく語ったのです。キリストの御霊の裏返しに従うか、私たちを誘惑し罪の罠に陥れようとするサタンの邪悪な言葉に従うか、その選択の結果について王はこのように述べています。見よ、あの霊に従おうとする者には災いが宣言される。もしも悪霊に従うことを望んで罪の中にとどまったまま死ぬならば、自分自身に罰の定めを招く。なぜならその人は知っていながら神の律法に背き、その報いとして永遠の罰を受けるからである。そこでその者がもしも悔い改めず神の敵である状態で死ぬならば、神の正義の要求がその者の不滅の霊に強烈な罪の意識を起こさせる。そしてその罪の意識のためにその者は主の前から尻込みし、またその胸は 罪悪感と心痛と苦しみで満たされる。その罪悪感と心痛と苦しみは、炎が常しえにいつまでも立ち上る、消すことのできない火のようである。ベンジャミン王はさらに続けます。お、私の言葉を理解できるすべての年老いた人々よ、若い人々よ、幼い子供たちよ、私たちはあなたが理解できるように分かりやすく語ってきた。私はあなた方が目を覚まして神の律法に背いた者の受ける恐ろしい状態を起こすように祈っている。私にとってその警告の力はあまりに大きいので、死んだ後各自が裁きを受けるために救い主の前に立つ時の情景が目に浮かんできます。主の前から尻込みすることについて、ベンジャミン王が私に語る箇所では恐怖心を感じます。裁きの日に栄光に満ち復活された救い主の前に立つ自分の姿を思い描くことができます。尻込みするのでなく微笑みながら、良い休日なしもべよ、よくやったと言ってくださる主を見上げることができるように心から望んでいます。もし人が贖いを通して自分の性質を変える方法をこの世で見出すならば、このような主の言葉を聞くことを望めるのです。王はそのような望みを実現するにはどうしたらよいかを明言しています。それこそが堅固な元いを足場とし、誘惑の嵐の中にあっても正義を固く守る唯一の方法です。ベンジャミン王はそのような変化を美しい比喩を使って述べています。幼子のようにならなければならないという、何千年もの間預言者により、また主ご自身により使われた比喩です。理解し受け入れるのが難しい人もいるでしょう。誰もが強くありたいと思っています。幼子のようになるとは弱くなることだと思うかもしれません。ほとんどの親は子供にとって子供にもっと大人になってほしいものものです。パウロでさえ慈善や愛を私たちの生活に取り入れるようこう進めています。私たちが幼子であった時には幼子らしく語り感じ考えていた。しかし大人となった今は幼子らしいことを捨ててしまった。しかしベンジャミン王は強くて勇敢な人とはどのような人かを誰よりもよく理解していました。王によれば幼子のようになるとは子供っぽくなることではなく、神の御心を行える力を祈り求め、実際に御心を行われた救い主のようになることです。道徳的な危険に満ちた時代にあって必要な力を得るには、自分の性質を変えて幼子のようにならなければなりません。幼子のようになる変化とはどのようなもので、どうすればそのようになれるかについてベニヤミン王はこう述べています。生まれながらの人は神の敵であり、アダムの堕落以来そうであって今後もそうである。また人は聖なる御霊の勧めに従い、主なるキリストの贖罪により生まれながらの人を捨てて聖徒となり、子供のように従順で柔和で謙遜で忍耐強く愛にあふれたものとなり、子供が父に従うように主がその人に負わせるのがふさわしいとされる全てのことに喜んで従わない限り、とこしえにいつまでも神の敵となるであろう。主への信仰を持ち聖なる御霊の導きに従い、贖罪の力によって心を変えられるほど長く忠実に戒めを守るとき、私たちは岩の上にあって、すなわち救い主にあって安全です。そのような経験により、愛と従順において幼子のようになるとき、私たちは堅固な元いの上に立っていることになるのです。安全な場所へ導かれるためにできる事柄をベンジャミン王から学ぶことができます。しかしこれらの事柄は手段であって達成すべき目標ではありません。それらは贖いを通して私たちが目指すものに変わるための助けとなります。キリストへの信仰により人は悔い改め戒めを守るようになります。聖霊の促しに従うことにより 従順になり誘惑を退けます。やがてその人の性質は変化します。幼子のようになり神に従い愛が深まります。そのような変化はそれを保つために全力を尽くすなら聖霊を通して与えられる賜物を受けるにふさわしさをもたらします。こうして人は堅固な岩の上にあって安全でいられるのです。私は神の前で幼子のようになれるというベンジャミン王の言葉の真意を感じたことがあります。永続する結果を生む選択に迫られた時どうすべきかを祈り求めたのです。そして長い歳月をかけて分かったことはそのような祈りへの答えがどのように与えられどのようにはっきりと分かるかについてある一定のパターンがあるということです。ある時私は何を選択すべきかを知るために一晩中祈りました。生活にそれほど大きな影響を及ぼす選択は他にありませんでした。最も快適に思える選択は何なのか、また自分がどのような結果を望んでいるかも知っていました。しかし将来どうなるかとかどの選択がどの結果を生じるかは分かりませんでした。ですから間違った選択をする危険性があまりにも大きく思えたのです。数時間祈りましたが答えがないように思いました。しかし夜が明ける直前ある気持ちに包まれました。子供の時以来初めて自分のことを幼子のように感じました。心と精神はとても穏やかになり静かな心に平安が宿りました。驚いたことに私は声に出して祈っていました。天のお父様、私の望みは問題ではありません。それはどうでもよいのです。あなたの御心を行うこと、それが私の望みです。何をすべきかをお教えください。何をしたらよいかです。その瞬間かつて感じたことのない穏やかさを感じました。そして確かに主から答えが来ました。すべきことは明らかでした。結果について何の約束を受けませんでした。自分は進むべき道を告げられ、望まれることは何でも行うように言われた子供であるという確信だけがありました。その経験をはじめ数え切れないほどの経験から静かな細い声という聖霊についての描写が真実であると分かりました。私の心が穏やかで静かになり幼子のように従順になる時にだけ御霊の声が心にはっきりと聞こえてくるのです。ベンジャミン王はこのような瞬間がもっと頻繁に特に危険に直面している時に訪れるにはどうしたらよいか教えています。そして幼子のような心にそのような変化の祝福を招くために行うべきことがあると述べています。それらの事柄は全てイエス・キリストに対する信仰を深め聖霊の助けを受けるにふさわしくなるために必要なことに関係があります。ベニヤミン王はその理由をこう述べています。さらに私はあなたに全能の主であるキリストの皆のほか、またその皆を通じてでなければどのような名も道も方法も人の子らに救いをもたらすことはできない。必要なのはキリストに対する信仰と愛です。主の実在と特質を知る必要があります。そうするとき主を愛するようになるでしょう。ベニヤミン王は主を知る方法についてこう語っています。なぜならば使えたこともなく身も知らぬ他人で心の思いと志をことにしている主人をどのようにして人は知ることができるでしょうか。私たちは使える人を愛するようになります。わずかな信仰であっても主に使えることを望むなら選ぶなら主を知るようになります。私たちの使える人々に対する主の目的を知るようになります。使いたいという申し出を人々が受け入れてくれなくても諦めずに続けるならば主の喜びを感じるでしょう。私たちが続けるとき聖霊の力を求める必要を感じるでしょう。自分の力だけでは行えないからです。天の御父への謙遜な祈りに答えが与えられます。聖霊はイエスがキリストであることを証しするという目的を持っておられます。使
使えるための助けを願い求めるなら、聖霊が訪れ私たちの信仰を確認してくださり、救いへの信仰が増します。そしてさらに主に使い続けると主を愛するようになります。奉仕の飯は主を愛するようになる飯です。私たちの性質を変化させる飯です。そのような心の変化を保つには強い決意と努力、信仰が必要です。ベニヤミン王は必要な事柄をいくつか教えています。罪の許しを受けて続けて受けるには、飢えている人に食べさせ、着るもののない人に着せ、病人を見舞い、霊的にも物質的にも人々を助けなければならないと言っています。また心に生じる争いの気持ちにも気をつけなくてはならないと警告しました。そして贖いを通して心に生じる大いなる変化は、罪を犯さないように用心しないと消えてしまうことがあると言っています。主もこのような警告の言葉を述べておられます。それゆえ教会員は誘惑に陥らないように用心して常に乗りなさい。誠に清められている人々でさえも用心しなさい。罪により失われることがあります。ベニヤミン王は誘惑を拒むために必要な努力をする決意を固める責任があると教えています。そして具体的な誘惑について民に警告した後、責任は民にあると述べました。私たちは誘惑に負けない弱くから救われるように祈りますが、自分についての責任は自分にあります。王が語った次の言葉は王の考えなく神の言葉です。しかしこれだけは言える。もしも自分自身や自分の思い、言葉を行いに注意を払わず、神の戒めもらず、主の来臨について聞いた言葉を生涯の最後まで信じ続けないならば、あなた方は滅びるに違いない。こう人々よ、覚えておきなさい。滅びてはならない。
And we can, when we must, pray for the humility and the faith to repent. There will surely be some who hear my voice who will have.
私の言葉を聞いて、きっとこのように考える人もいるでしょう。しかし、誘惑は私にはあまりにも大きい。できる限り拒んできたが、私にとって戒めは厳しすぎる。標準が高すぎるのだ。そんなことはありません。救い主は恩賜に対する私たちの弁護者です。私たちの良さを知っており、誘惑を受けた人々を助ける方法を知っておられます。救い主は生きておられ、堅固なもといであると明かします。救い主に対する信仰について基づいて行動することに清められ、変化を受けて幼子のように従順で強くなれることを知っています。モルモン書は神の言葉であり、救い主イエス・キリストについての証です。この教会は真実、いかに危険な時代だろうと、私たちは永遠の命という約束された喜びを選べるのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
We are grateful to
the Tabernacle Brass 集団が今朝美しい音楽を提供してくださったことに感謝します。トーマス・ S ・モンソン第一副官長がこの部会の最後の話者となります。モンソン副官長のお話の後、聖歌隊が山の上にを歌います。閉会の祈りは四十人のニール・エル・アンダーセン長老です。四十人の会長会の一員です。大会は午後2時に再開されます。モンソン副官長。
Many years ago,
何年も前、割り当てを受けて美しいトンガの島を訪れたとき、教会が運営するリアホナハイスクールを訪問しました。そこでは青少年たちが同じ信仰を持つ教師から教えられ、人生に備えることを教えられていました。教室に入ったとき、子どもたちが地元の教師に熱い視線を送っていることに気づきました。教科書は皆机の上に閉じたままです。教師の手には丸い石と大きな貝でできた奇妙な形の釣り具がありました。これはマカフェケといってタコを捕まえる仕掛けでした。トンガでタコはご馳走なのです。教師はトンガの漁師について教えてくれました。彼らは片手でカヌーを漕ぎながらサンゴの上を進み、マカフェケを海にぶら下げます。すると、タコが岩場から飛び出し、仕掛けを好物と勘違いして巻きつくのです。タコのしつこさと餌を諦めない本能から、漁師はタコを簡単に釣り上げることができます。目を輝かせて熱心に聞き入る青少年にとって、この話は分かりやすい導入でした。悪魔、すなわちサタンは、いわゆるマカフェケに身を包み、無防備な人を陥れ、行く末に待つ私たちの受け継ぎを剥ぎ取るのです。今日、私たちは悪魔のマカフェケに取り巻かれています。悪魔はそれで人をいざない、罠にかけようとするのです。ひとたびマカフェケに手を出せば、振りほどくのは難しく、ほぼ不可能だと言えることさえあります。危険から身を守るには、どのような誘惑があるかを理解し、それを避けるための揺るぎない決意が必要です。私たちの目の前には常に不貧困のマカフェケがぶら下がっています。周囲を見回すと、かつては不貧困とされていたものを今では問題がないと信じさせようとする人がたくさんいます。聖典にはこうあります。悪を善と呼び、善を悪と呼び、闇を光とし、光を闇とする者は災いである。これこそ不貧困のマカフェケです。モルモン書は、純潔と貞節が何よりも尊いことを思い起こさせてくれます。誘惑に直面したときは、使徒パウロの思慮深い勧告を思い出してください。こう宣言しました。あなた方のあった試練で世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。悪魔が仕掛けるもう一つのマカフェケはポルノグラフィーです。悪魔はポルノグラフィーを見ても誰も傷つかないと信じさせます。アレクサンダー・ポープの人間論は何と的を得ていることでしょう。 悪徳は醜悪極まる風体の怪物、見るだけなら憎まれる運命にあるのに、見ることが多ければその顔になれ、まずは辛抱、ついで哀れみ、そして果ては抱擁と来る。多くの出版社や印刷会社は毎日幾多のポルノグラフィーを発行することでその品性を貶めています。人々が繰り返し目にするものを作るために多額を費やしているのです。今日最も簡単にポルノグラフィーに触れることができるのはインターネットです。電源を入れ、指先一つで簡単にポルノグラフィーを掲載する多くのサイトにアクセスできます。ヒンクレ大官庁はこう言いました。これらが皆さんの家庭に入り込んではいないかと心配しています。わいせつで不潔な悪徳です。魅惑的で習慣性があります。あなたを必ずや破滅に貶めるものです。搾取する者を富ませ、被害者を貧しくさせる薄汚い低俗なものです。映画やテレビ番組の制作者、ポルノグラフィーを助長する芸能人をも腐敗させています。以前のような慎み深さはとうに失われました。いわゆる現実主義はこの不潔なものに取り巻かれる環境を作り出しました。ポルノグラフィーに類するものをすべて避けてください。それは御霊を感じにくくし良心を麻痺させます。教義と誓約にはこう記されています。人を強化しないものは神から出ておらず暗闇である。ポルノグラフィーとはそのようなものです。次は薬物のマカフェケです。これにはアルコールも含まれます。一度手を染めるとこのマカフェケを振り払うのは極めて困難です。薬物やアルコールは思考を鈍らせ、自制心を奪い、家族を崩壊し、夢を打ち砕き、寿命を短くします。それは誘惑に陥りやすい和光度の行く手に意図的に置かれ、どこででも手に入れられます。私たちは皆愛にあふれる天の御父から肉体をいただいており、それを大切にするように命じられています。その責任を放棄して故意に体を乱用したり傷つけたりしてよいでしょうか。そうすべきではありません。使徒パウロは言いました。あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。神の宮は聖なるものであり、そしてあなた方はその宮である。私たちは神の宮である肉体を健全で清潔に保ち、肉体的、精神的、霊的な健康を妨げる有害な薬物を遠ざけなければなりません。今日お伝えしたい最後のマカフェケは、自尊心を破壊し人間関係を損ない、人を極めて困難な状況へと追いやるものです。それは過度の借金というマカフェケです。名声や威厳を求めるのは人の常です。私たちは容易に借金ができる時代に生きており、クレジットカードやローンを組んで欲しいものはほとんど手に入ります。極めてよく利用されているのは家屋の評価額と同額の貸し付けを受けられる住宅担保ローンです。しかし多くの人はそれが第二の住宅ローンのようなものであることに気がつきません。収入以上の生活を繰り返すなら、いつかその結果と向き合わなければならないのです。兄弟姉妹、昨日の贅沢が今日の必要とならないようにしてください。自分で決めない限りそれは必要なものではないのです。多くの人が長期の借金をしますが、病気や就労不能、企業倒産や縮小、
失業、天災などといった結果に終わります。そしていろいろな理由で多額の借金がしばしば返済不能となるのです。その時借金は頭上に光るダモクレスの剣となり、人を破滅へと追いやる脅威となります。収入の範囲内で生活するよう強く勧告します。収入以上の生活を続ければ支払い能力は失われてしまいます。収入の範囲内で生活するなら、不必要な借金の返済にいつも頭を悩ませている時よりもっと幸せになれると約束します。教義と誓約にはこう記されています。契約によって生じた負債を支払いなさい。束縛から自らを解放しなさい。当然ながら人を義の道からそらす悪魔の仕掛けるマカフェケは他にもたくさんあります。しかし天の御父は私たちに命をお授けになり、考え判断し愛する力を与えてくださいました。私たちはどのような誘惑も退ける力があり、行くべき道を決め進むべき方向を選択することができます。私たちの目標は神の日の栄の王国に向かってそれることなく進んでいくことです。天の御父は人生を歩むすべての人に回り道や落とし穴、罠に気をつけるよう警告をくださっています。狡猾に配置されたマカフェケは人を巧みに欺き、私たちが関心を抱いて最も大切な望みを手放すよう誘惑してきます。騙されてはいけません。時間を取って祈ってください。私に従ってきなさいという主の優しい招きを心の奥底に語りかける静かな細い声に耳を傾けましょう。そうすることで破壊や死から逃れ、幸福と永遠に続く命を手に入れることができます。耳を傾けない人もいます。また不従順な人、悪魔の誘惑に心を奪われる人や、手放すことのできないほどにマカフェケに取り付き全てを失う人もいます。権力を持った聖職者ウルジー枢機卿を思い出します。多くの作品を世に出したウィリアム・シェイクスピアはウルジー枢機卿が権力の頂点を極める姿を描きました。しかしそれは同時に虚しい野望、利己心、名声や威厳を求めることが道義を蝕んでいく姿を述べたものでもありました。そして悲劇的な結末が訪れます。すべてを得、すべてを失った者の何とも深い悲しみです。ウルジー枢機卿は忠実なしもべクロムエルにこう語ります。それにしてもなあクロムエル、俺が陛下に仕えたせめて半分の熱意で神に仕えていたら、こんな年になって敵の中に放り出されることはなかっただろう。ウルジー枢機卿を安全なところへと導いたはずの主の招きは、権力と名声、富と地位への野望によってないがしろにされました。こうしてウルジーは多くの人が辿った道を落ちていったのです。その昔、一人の神のしもべが邪悪な王により試しを受けました。ダニエルは天の導きにより壁に刻まれた言葉をベルシャザル王に解き明かしてみせました。褒美として王位や金の首飾りを差し出されましたが、ダニエルは言いました。あなたの賜物はあなたご自身にとっておき、あなたの贈り物は他人にお与えください。後の王ダリオスもダニエルを敬愛し、 彼を国の最高職へと任命しました。それは群衆の羨みや総督の妬み、野心家の策謀を引き起こしました。へつらいと策略にかかったダリオス王は、王を置いて神または人に願い事をなすものがあれば、すべてそのものを獅子の穴に投げ入れるという文書に署名してしまいました。祈ることが禁じられたのです。このような状況にあって、ダニエルはこの世の王ではなく、天と地の王である神の命に従いました。日課の祈りをしていたダニエルは捕らえられ、王の前に引き出されました。王はためらいながらも判決を下し、ダニエルは獅子の穴に投げ入れられたのです。私は聖書の次の記述が好きです。こうして王は朝まだ起きてきて、獅子の穴へ急いで行ったが、ダニエルのいる穴に近づいた時、悲しげな声を上げて呼ばわり言った。ダニエルよ、あなたが常に仕えている神はあなたを救って獅子の害を免れさせることができたか。ダニエルは王に言った。私の神はその使いを送って獅子の口を閉ざされたので、獅子は私を害しませんでした。そこで王は大いに喜び、ダニエルは穴の中から出されたが何の害をも受けていなかった。これは彼が神を頼みとしていたからである。真理と信仰に固く立つというダニエルの決意は、本当に助けを必要とするときに神の守りと安全な聖域をもたらしたのです。歴史という時計は砂時計のように時の経過を映し出します。人生の舞台には新しい役者が飛び込んできます。今日の様々な問題はぼんやりとその不気味な影を落としています。現代社会の難問に取り巻かれながらも、私たちは正しく賢明な進路を取ることができるよう、天に向かって確かな道を求めるのです。心からの願いに天の御父がお答えにならないはずがありません。義にかなった人について考えると、グスタフ・ワッカーとマルガレーテ・ワッカー夫妻を思い出します。初めて夫妻に会ったのは1959年にカナダ伝道部の召しを受けた時です。彼らは祖国ドイツからカナダのオンタリオ州キングストンに移民してきました。ワッカー兄弟は理髪師として働いていました。収入は多くありませんでしたが、いつも10分の1として10% 以上を献金していました。兄弟は支部長として宣教資金への献金を始めました。何ヶ月も彼だけが献金をしました。町に宣教師がいると、夫妻は食事を与え面倒を見ました。そして宣教師たちは彼らの家を手ぶらで帰ることはありませんでした。ワッカー夫妻の家はまさに天国でした。子供はいませんでしたが、父母のような愛でたくさんの教会員を歓迎しました。教養のある男女がこの無学でも謙虚な神のしもべのもとへやってきて、1時間だけでも一緒にいられることを貴重に思いました。ワッカー夫妻の容姿はごく普通で、英語は片言で聞き取りにくく、自宅は質素でした。車やテレビは持っておらず、一般的な人が関心を持つようなことは何もしませんでした。それでも信仰を持つ人たちは、その場にある御霊を求めて彼らのドアを叩いたのです。1982年3月、ワッカー兄弟姉妹はワシントン DC 神殿の儀式執行者に召されました。1983年6月29日、ワッカー兄弟姉妹がまだその任にあった時、ワッカー兄弟は 愛する妻に見取られて、現世から永遠の世へと安らかに旅立ちました。まさに次の言葉が当てはまります。私を尊ぶ者を私は尊ぶ。兄弟姉妹、本父のもとへと続くまっすぐな道を進むことをここで決意しようではありませんか。永遠の命の賜物、すなわち本父のもとでの生活を自分のものとするためです。そうするために変更や修正の必要があればすぐに取り掛かるようお勧めします。慣れ親しんだ賛美歌はこう歌います。我ら受けし信仰を持ち、殉教者の持つ真理を信じ、戒め守らん、手に心に霊にも。私たちがこの通りにできますよう、イエス・キリストの御名によってへりくだり祈ります。アーメン。
Heavenly Father,
聖なる父なる神様、今日このように山の上に私たちは聞き、あなた様のしもべの声に耳を傾ける機会がありましたことに感謝いたします。本日学んだ事柄に、また今日感じた御霊に、また音楽に、これより感謝申し上げます。またモンソン副館長が教えてくださったように、私たちが行うべき事柄を行っていくことができますように助けてください。天のお父様、特に私たちはあなた様の預言者の心より感謝いたします。多くの奇跡がこれを現実としてくださいました。またあなた様の多くの息子娘たちが多くの集会所で集まっています。信仰を一つにし、今私たちは預言者のために祈ります。あなた様がヒンクレ大官長、どうぞ祝福され強められますように、また私たちの愛を預言者が感じることができますように、そして預言者の、あなた様が預言者に望まれる事柄を預言者が行うことができますように、またあなた様の助けが私たちと共にありますように、私たちはあなた様に仕えたいと心から願っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。松実聖徒イエス・キリスト教会第176回年次総大会第1部会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会の中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく、再放送、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。